竹下さんに、来たんで、先ほど質問があって、カースト弁護士を取って答えなかったんですが、誰の名前において、この表明を出すかと。実質的にはその、首相や官房長官も了解の上でこの表明を出しているという説明を受けてはいますけれども、竹下さん、ご自身としては、そこら辺りの、 そのこだわりというかですね、本当は、安倍総理が安倍総理の名前で出るのが一番ベターだったなとか、そういう思いはお持ちでしょうか。
素人の私どもには詳しいことはよく分かりませんけれども、ただ私たちはこの裁判を起こしたときには、担当室室長を相手にして裁判を起こしたのではなく、国を相手にして裁判を起こしたという、そこだったなという思いがございます。しかし、相手の方々の国側もいろいろなご事情を背負ったから、それもやむを得ないのかな。実質的な責任者であるし、先ほどの私と弁護士からも言っていただいたように、総理も官房長官も、了解した上の内容ですということも冒頭でおっしゃいましたので、そういうことならということで、納得したということです。
去年、去年2回、官房長官ともですね、竹下さんのご愛を伝えているわけで、最初は特定住所のご家族何人か、代表みたいな形で、お会いを安倍内閣が出てから、一月ちょっとしてたんですか、お会いをいただいたのと、それから松本京子さんの拉致でという時に、お会いをされているということで、それまでもそれまでなかったわけですよね、完全に言っているとか、それもだから一つの前進のうちで、そういう中でこういう形になってきたという流れは言えるだろうと。
今日総理と官房長官の、意向のもとっていうのは先方から言ってきたこと
です。確認したっ
す。念のために。
念のために。
もう、向こうの言葉で言いましたよ。向こうは、どうも、はい。内閣総理大臣、安倍内閣総理大臣および、塩崎官房長官の提供のもとでやっております。そういうことは聞きました。向こうにとったら分かるんですけど、そこは、一応裁判所の、裁判官の部屋の中でしたので。
これは河内さんという方がですね、表明するわけですよね。でそれについて、その総理大臣とか官房長官が、後日ですね、それは知らないとかね、了知してないということで困るんじゃないかというのが、当然ありましてですね、我々としては、安倍、総理大臣に代わって、そういうその内容のもので、ということで、こういう話をしたけども、行政の内容が必要があるんですね。そこは難しいと。というようなことがありまして、結局は最終的にはですね、裁判官が当然立ち会ったところで、非公式ではありますけども、総理大臣より官房長官が了解のもとに表明するんだということを、2段階で、表明するというのを、公開の法廷の前で裁判所の中でやったということなんですね。で本来であれば公式の場で、表明してあるのは最も理想的なんですけども、その場合は、そういう自主的には了解しているということが明確になれば破れないんじゃないかということで、落ち着いたと、こういう結果
です。このことだけで1回か2回かかりました。率直に言いますと、はい、表明者を誰にするかという、当然私どもは内閣総理大臣が名前を書くべきだというふうに申し上げています。ですから、そういう意味では、そういった交渉の経過を踏まえて、今のような流れとなったと。あと、ちょっと司法手続きの問題で言いますと、この川内さんは今日国の代理人として
出席、口頭弁論もあるおっしゃってるわけですね。あそこの中で、まあ、国の指定代理人ということになるんですけれども、ですから、そういう意味では、まあ、室長であると同時にですね、この訴訟において、国側の代理人として裁判所の中でこの表明をしたということもありますので、まあ、そういう意味ではですね、我々としては、勝手に将来ですね、出張が言ったことだというような話にはならないような意味で、まあ、いろいろ内容にもですね、まあ、断りですか、縛りというか、そういうものは出てたんだと思います。
この法廷の場で、その総理や官房長官も了解しているということを言うことに対して抵抗はあったんですか？
あった。はい。
それはやっぱり、なんか、向こうで理由としてどういうことを言うんですか？
そっか、それが理由じゃない。
理由じゃない。
答えが一緒なんです。
前例がない。
あ、ですから、これは希望として言えば、この裁判のことは、まあ、一応これで終わるわけですけども、改めて総理大臣が、どっかの場で、もうこれはもう十分我々分かっていると、この通りにやるんだということをですね、宣言していただきたい、まあ、総理である官房長官である今、私はいいんですけども、まあ、それをやっぱり明確にどっか別の場で言っていただきたいというふうには思います。
記者の方が記者会見で質問したときに、まあ、今のことは聞くだけですからね、知らなかったからいいなよとか、そういうこともありまして、まあ、いずれにしろ政治の場で、こういうことですね。あともう一つ、先ほど出てきた外国のですね、ラテン認定の問題の基準も問題なんですけども、これは国はまあ明確にしたいのは終わってるんですよね。まあ、先ほどからありましたように、また争点になった、本件訴訟の証拠調べを踏まえてと、これを入れる入れないでないかとお願いしまして、アンミョンジュンっていう方を調べていたんですよね。で、その名前も具体的に出てほしいというような要望をしましたけれども、まあ、他を調べてるってこともありましたので、まあ、結局は、まあ、法律的には本件訴訟の中の証拠調べの一つの要素は明確なので、まあ、それ以上の、まあ、追及は必要なんですけれども、私どもはやっぱり、ここで重要だと思ったのはですね、やっぱ目撃証人を調べたということなんですね。で、目撃証人があるかないかというのは、やっぱり、私どもが、立ち入りでの重要なですね、ファクターであるというふうに思っています。で、それを、法廷できちんと調べたということは、私は大変、大きな成果でですね、で、そのこと自体がですね、古川さんとは残念ながら、認定というところじゃない。裁判上は認めさせることができませんでしたけども、何ら松本京子さんとの他の人たちと何ら変わりないというところまで私どもは十分にそこまで到達させたと、こういうふうに理解しています。したがって、裁判では、まあ、その、ラジオ可能性を排除できない人たちのための問題もありまして、まあ、こういう結果に終わりましたけれども、内容的にはやっぱり認定を事実上、勝ち取ってもおかしくないと。というところまで我々はやはり追い詰めたというふうに思っていますので、これからの運動の中でね、やはりそれを認めさせていきたいと思います。まだ違いないわけですから、で、まあ、結果的に言えば我々の推計ですけども、警察がある程度認定を認めれば、会社が有利者がですね、まあ、認定になるように、まあ、受け止めているところもありまして、まあ、その内容がどういうふうになっているかよくわかりませんけども、言ってみれば、まあ、今までのいろんなケースで、どういう発端があれば認定されているのかということを積み重ねるしかないわけですね。で、そういう意味では、古川さんも十分に積み重なっているはずで、あるというふうな認識を持って、我々はこれから進めていきたいというふうに思っています。
すみません、荒木さんはかねてからですね、拉致認定というふうな政府のシステム自体がおかしいんだと。こういうふうなそのシステム自体に対する疑問を呈されてきて、このシステムを変えない限り救出っていう目的には向かわないんじゃないかというふうなお考えを表明されてきたんですけども、そのお考えには変わりはないんでしょう。これを通じていろいろ変わったところございますか？
ですね、まあ、ですから、その今のシステムというのが警察が捜査をして、そしてまあ、そのここにあるような確認された場合は認定をすると、政府が認定をする、そして外国交渉でという、まあ、その流れでやっているわけでありまして、この流れはもちろんこの流れで、そして認定に足る人についてはもっと積極的に認定をしてもらわなければいけない。 それとまた別にですね、しかしそうやったって認定ができないような人というのはたくさんいるわけですから、これはもう別途にその救出ということを前提にして、その作業をですね、進めるしかないということで、まあ、これは並行してやっていくということで理解をしているんではないかというふうに思っています。だからこれを今のやり方をやめてしまってということは、これはこれで進めながら、そこに入らない人たちがいるということの前提でですね、救出の作業を進めるということだろうと思います。
ちょっとこの件とちょっと、まあ、関係あるようで、ちょっと今日の事情なので質問してしまいたいと思うんですけども、渡辺秀子さんと東京大の事件で、まあ、木下陽子容疑者逮捕状が取られてました。でしかし国外に住んでいると言われています。また協力者の女性なども国内にいるとは言われながらも、まあ、時効があるとかですね、そういうふうなことを言われています。これは結局その国外に行って逮捕できない状態がまた続くのかなと私は今回も思うんですけれども、告発状何十枚も調査会出してますよね。そういう人たちのまあ、いろいろ拉致があるとしたら解明にもかかってくると思うんですけれども、今日のそういった経過に関してどのようにご覧になっているかということを荒木さんにお伺いしたいと思います。
今日のというのは
逮捕状、逮捕状の方です。
ですね、この問題で、国内にて、略取誘拐が行われた時点からの時効の計算があるのか、それとも今も、拉致被害者が向こうにいるかということで、時効が成立しないと、日本国内に、例えば、その容疑者がいたとしても、時効が成立しないかという、ちょっと法律的な問題は、弁護士の先生方にからお話しいただいた方がいいと思うんですが、いずれにしてもし例えばこれが日本国内にいても、その拉致が行われた時点からたとえ、その時効がですね、時効の計算が始まるんだということであってもですね、もしだから罪を問えないということであれば、これはもうまさにそのまま拉致をした犯人を仲立ちにするということになるだろうと思います。ですからそれは当然許されないことでありまして、まあ、当局の方としてまずはっきりですね、これはそういう状態で時効が成立するのかどうなのかということについて明確な判断を明らかにしていただきたい。でもし時効が成立しなければもちろんそのようなことでですね、今この渡辺さんの事件に関わって出てきている人も当然その状況でですね、取り調べをしてもらいたいと、今なんかその時効が成立するというようなことが流れてますけども、そうではないんだということを明らかにしてもらいたいし、もし時効が成立をするということであれば、成立をして、そして犯人がですね、日本国内にいても罪が問えないと、そして被害者はですね、まだ北朝鮮にいるという状況というのは、これは当然どう考えてもですね、おかしな話ですので、そこの穴をどういうふうに埋めるかということをですね、これは明らかにしてもらわなければいけないと思います。いずれにしてもこの拉致をした人間、拉致に加担していて、そしてそれをですね、喋ることもなく、今でも日本の国内にいる人間たくさんいるわけですから、いくら国際指名手配して逮捕状を出したところでですね、それだけではほとんど何の意味もなさないということですので、やはり我々としては日本国内にいる容疑者をですね、警察は積極的に捕まえて取り調べをして事件を明らかにしてもらいたいというふうに思いますので、この点についてはこれも何らかの形で、明らかにしていきたいというふうに思っております。まあ、国会の質問等を使うのが一番早いと思うんですが、
ですから逮捕状の比率率は誘拐だけなんです
か？誘拐
殺人
殺人が
誘拐ですね、はい、
誘拐子供さん2人の国外送役者にかかる部分、
あとよろしいですか？はい、それじゃあこれで会見終了します。どうもありがとうございました。